一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。主の初め、愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い、共に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでくださり、主を神の声と作り変えてくださいますように、あなたから本当に尊い存在として私たちは本当に作られました。どうか神の子となることができますようにお願いいたします。また今朝我々たちは神の言葉、聖書の言葉を聞きます。この世の変えるく時代、変えるく言葉の中で、変わらない聖書の言葉に従って真理の道、正しい道を歩むことができますようにお導きください。また今朝我々たちは主に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。どう祈ったらよいかわからない失われたものでありますけれども、今朝も聖霊様を取りなしくださり、私たちが賛美を捧げ、祈りを捧げることができますように、主をお願いいたします。どうかこの礼拝を通して主の恵みと力、勝利、癒し、解放を受け取ることができますように、週末時代はますます混迷を極めておりますけれども、どうか本当に主にある勝利を勝ち取っていくことができますようにお願いいたします。この礼拝の祝福の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日はフィリピ書1章を開かせていただきました。ですね、前回までガラテヤ書を共に読んでまいりましたですね。十字架について、また教会について、また隣人に仕えていくこと、聖霊に満たされることですね、語らせてまいりました。ですね、パウロ書簡の中でですね、今日からフィリピ書をですね開いて、共に御言葉に聞き学んで、生きるものとなってまいりたいと願っております。フィリピはパウロが第2回伝道旅行で宣教開拓した教会であります。そしてパウロにとってはですね、本当に大切な教会ですね。パウロが宣教するにあたって拠点の教会であり、また物心両面でサポートする教会でありました。フィリピの教会があったからこそですね、アンテオ教会はもちろんパウロをサポートしておりましたけれども、フィリピの教会もパウロをサポートしですね、世界宣教の教会ですね、それにパウロも素晴らしい働きをすることができたのであります。フィリピ書はですね、いわゆるエフェソ書、またコロサイ書、フィレモン書とともに、実は獄中書簡と言われておりまして、パウロが牢屋の中から書き送った、フィリピの教会に書き送った手紙でありますですね。ある意味命をかけた宣教の中でですね、書いた手紙ということになります。このところから共に主の恵みを受け取っていきたいと思います。まず第一番目にですね、パウロはフィリピ書の中でですね、本当に主が共におられるからですね、主と共に生きていくことの恵みについて語っているのであります。ですね、クリスチャンというものはイエス様と共に生きるですね、イエス様の臨在の恵みの中で生きていくですね。フィリピ書の1章の21節で、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですと書いてありますね。生きるとはキリストであるですね。私たちが生きているですね、それはイエス様と共に生きているですね。23節で、この2つのことの間で板挟みの状態です。生きるか死ぬかですね、死ぬことも利益であるとですね。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましいですね。死んだ後もですね、イエス様と共にいるですね。ですからクリスチャンというものはイエス様と共に生きるですね。ガラテヤ書の中でももうすでに読みましたけれどもですね、パウロは言いました。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロの生はですね、生涯はインマヌエルの喜びですね。主がいつも共におられる。クリスチャンというのはいつも罪許されて、十字架の血に罪許されて、永遠の命が与えられているですね。その主と共に生きる喜びを味わうのがまさにクリスチャンであります。生きるとはキリストであり、死ぬことは利益であるですね。もういつもいつもイエス様が私の中におられる、皆さんお一人との中にイエス様がおられるですね。それがクリスチャンでありますね。私もイエス様と出会ってですね、先週だったでしょうか、天神で伝道会がありました。そこで証しをさせていただきましたけれども、本当に、牧師の子供でありましたけれどもですね、もう僕は自分で生きていくですね、神様から離れている時期もありました。しかし結局は神様元に連れ戻された。もう虚しい、この世は虚しいですね。結局イエス様がいなければですね、この世のものはもう永遠ではないですね。この世の虚しい生活からあがなってくださったですね。クリスチャン作家である三浦佳さんもそうでありましょうですね。人生の虚しさに自暴自棄になりですね、 まあ、彼女はですね小学校の先生をしていたんですけれども、戦争が終わるまではですねもう天皇万歳のですね、教育をしていたんです。戦争が終わった途端ですね、まあ、私は知りませんけれどもお中にご存じの方いらっしゃるでしょうか、墨塗り教科書でですね、まあ、戦後ですねそれまで正しいと思っていた天皇中心の教育がもう墨で塗ってですねもう教えることが変わってしまったんですね。自分がこれまで教えていたものは何だったのかですね、一体何が正しいものなのか、生きる目的を失って三浦洋子さん自殺未遂をするわけでありますね。しかし前川忠青年を通してイエス様と出会ってですね、そして生きる喜びと感謝に満たされていったんですね。まあ、彼女は脊椎カリエス肺炎ですね、まあ、本当に肺病にかかっておりましたですね。いつ死ぬかわからない状況の中、しかし彼女は病の中でもイエス様と共に生きる喜びに満たされていったんですね。このピリピ書はいわゆる喜びの書簡と言われております、ね、クリスチャンはどこにあっても喜ぶですね。まさにパウロは獄中にいたわけですけれども、イエス様と共にいる喜びに満たされていたんです。皆さんの人生はどうでしょうか。喜び満たされているでしょうか。どのような状況だかでもイエス様と共にいるならば、本当に十字架の血を塗って罪洗い清めるこの喜びに満たされる、永遠の血が与えられる喜びに満たされるです、ね、私たちはこの世の朽ちるものではなく朽ちないものと共に生きていく、私にとって生きるとはキリストであるとです、ね、この告白も私たちがです、ね、告白するものとなってまいりたいと願うのであります。今日のメッセージのタイトルは高貴な生を生きると付けさせていただきましたですね。フィリピの一章からパウロは獄中の中であって私はこの手紙を書いていますと言っているわけですけれどもですね、まあ、今日のメッセージはですねちょっとこう、語るのが正直難しいメッセージであります。と言いますのもですね、先ほど宮古エリア室読んでいただきましたですね、29節ですね、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです、ね、苦しむことも恵み、そうなんですか、ですね、21節でも生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのです、ですね、まあ、イエス様と共に生きる喜び、先ほど申し上げました本当に十字架の血を塗って罪を清められた、もうそれは感謝でありますね。しかしですね、イエス様と共に生きるということはイエス様の苦しみも、イエス様が受けた苦しみも受けていくことであるということですね。まあ、今日ですね、高貴な生を生きるとタイトルをつけたんですけれどもですね、まあ、これはいわゆるマルチン・ルターですね、デードリヒ・ボンヘンファー、今映画あってるそうですけれども、ボンヘンファーによるならば、まあ、高価な恵みという表現になると思うんですけれども、まあ、先日までですね、マルチン・ルター宗教改革者の本を読んでおりましてですね、その中にですね、このような言葉がありましたですね。まあ、クリスチャンというものはですね、ここにルターの言うキリスト者の自由、クリスチャンは自由である、主にあって自由である、ね、信仰におけるキリスト者の自由と愛である、キリスト者、クリスチャンの側に即して言えば信仰から神への愛と喜び、神への愛から隣人への愛、隣人への愛から隣人への自由な奉仕である、困窮している、我々を神が見て我々に真に必要なもの、神の恵みを与えてくださったように、そして今もなおそのように与えてくださっているのだから、今困窮しており何かを必要としており何かを書いている隣人他者にも我々の持っているもので助けとなり益となり役に立つものがあれば喜んで差し出し提供しようという呼びかけである。マルチルダー宗教改革者ですね、行いではないと、あくまでも信仰なんだですね。信仰に行くのはクリスチャンなんだ、もちろんそうでありますね。しかしイエス様を信じるならば信仰から神の愛が与えられ愛が隣人へと流れていくですね。ルターは決して行いが必要ないとは言っていない、いやむしろもう自由、キリスト者と自由となったものは隣人へ使えていくものとなっていくのであるです、ね。まあ、これはまあ最終的な世界宣教でありましょうけれどもですね。このようなキリスト者の聖をルターは高貴な聖と呼ぶとですね、あ、そうなんだ、高貴な聖、まあ、表現はどうでもいいと思います。高貴な聖であったとしてもですね、高価な恵みであったとしてもですね。つまりクリスチャンというものはですね、救われた者として隣人のために生きていくですね、イエス様のために生きていく、そこに苦しみがあるのであるとですね。しかしそれを生きることこそがまさに高貴な聖であり高価な恵みでありですね、キリストのために苦しむことを恵みとして与えられる。 パウロの人生の目的はイエス・キリストを述べ伝えることでありました。救われて終わりではありませんでした。イエス様と出会ったことで終わりではありませんでした。世界の人々に福音を伝えていく、すべてのクリスチャンに与えられた、これは、パウロにも使命でありますけれども、イエス様は大宣教命令を与えてくださいました。全世界に出ていってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいですね。私たちは救われて終わりではなく、イエス様のために生きていくですね。宗教改革者マルチン・ルターは、私たちはみんな祭司、万人祭司というですね、ルターが提唱を始めた言葉でありますけれども、万人祭司という言葉を言いました。そして特に私たちバプテストは万人祭司、皆さんお一人は祭司ですね。カトリックではですね、教皇を中心とした、トップダウンのような形でありますけれどもですね、プロテスタント、特にバプテストはもういわゆる改宗主義と言われておりましてですね、もう本当に共に生きていくですね。もちろん霊的なリーダーシップを牧師は取るわけですけれども、しかし教会の運営も全部ご存じの通り月例会があり総会で決められるんですね。どんなに牧師がですね、こうしましょうと言っても、もし総会でいやそれはしませんと言えばですね、皆さんが言えばもうそれはできないわけですね。皆さんが主体となって生きていくのがクリスチャンである、特にバプテストでありますね。皆さんお一人はまさにその中にあってですね、まさにルターが言う万人祭司であるんですね。選ばれた民、王の系統育祭司、聖なる国民、神の門となった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方、主イエス様の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。なんで祭司になったのか、なぜクリスチャンになったのか、それは罪清められて、ああよかったですね、感謝ですね、ではなくて、そこで終わりではなくて、その恵みを人々に広く伝えるために、皆さんお一人一人が周りの人々に、世界の人々に伝えるために、皆さんは救われたのであるとですね。ですから神様の御思いは世界宣教でありますね。そして神様願っておられるから、私たちはその世界宣教をするですね。しかし世界宣教はある時にはさまざまな苦しみを伴うわけです。世界宣教に行くのも大変だし、支えていくことも大変でありますね。ある時には苦しみかもしれないですね。しかし主のために生きるですね、それは神の喜びとなっていく、それが私たちの喜びとなっていく、つまり高貴な聖でありますですね。イエス様は、父なる神様は何とかして世界の人々を救いたいと願っておられるんですね。イエス様がサマリアの女を救った時に、その後弟子たちがイエス様のところに食べ物を持ってきました。みんな食べていなかったからですね、パンを持ってきたわけですね。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。私にはあなた方の知らない食べ物がある。私にとってはこの世の食べ物を食べるよりも、イエス様はもちろん肉体を取っておられたので空腹は覚えられる方でありました。しかしそれでもあなた方の知らない食べ物があるとですね。それよりも父なる神様は世界の人々を救いたいと願っておられるから、それを行うことこそが私の喜びである。パウロは言いました。福音を伝えないなら私は不幸なのです。福音を伝えなかったら私は不幸ですですね。逆に言うならば、福音を伝えるということはもう神様の喜びであり、それが私の喜びであるとですね。先週恵みの特典が行われましたですね。なぜ私たちは特典をするのでしょうかですね。なぜ私たちは命をかけて世界宣教をするのでしょうか。もうそこまでしなくてもですね、自分たちが恵まれたらそれでいいんじゃないのでしょうか。それは神様が願っておられるし、主の喜びが私たちの喜びとなるから。ですからパウロは今日の30節で、パウロは何とかして世界宣教をしたいですね。そしてその世界宣教をあなた方もしてほしい。あなた方はこの戦いを勝つために今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのですですね。先週韓国からですね、問い合わせが3件ありましたですね。本当にもういろんなとこからですね、もう日本宣教したいですですね。それは神様が望んでおられるからですね。もう歴史を、日本と韓国の歴史を乗り越えて、もうとにかく日本に来て宣教したいですですね。もう神様の身思いを受けたら、もう当然そのようなものへと変えられていくですね。水曜の教会の生徒と話をしていたときにですね、私は毎週水曜日はチラシ配りに行きます。当たり前じゃないですか。私は何で救われたか、それは人々に福音を伝えるためなのです。この喜びを自分だけに留めておくことではない、隣人に伝えるためなのです。当たり前ですよって、あ、そうですねって、私もちょっとびっくりしたらいけないんですけれどもですね、そのようにことをおっしゃっておられましたですね。あ、そうだなと、私たちも 神から作られたものとしてですね、宣教していく、隣人に宣教していく、隣人に仕えていく、そしてこの教会は特に世界宣教と使命が与えられています。世界宣教していく、イエス様の本当に願いを行っていく、そこにおいて私たちは喜ぶものへと変えられていくですね。あなたがキリストのために苦しむことを恵みとして与えられているんですね。しかし私たちが宣教するときにはそれはもちろん恵みでありますけれどもですね、大きな困難が伴うのでありますね。キリストのために苦しむことを恵みとして与えられているんですね。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです、ですね。神様の御思いを生きようとするときにはまさにパウロがこのフィリピ書の中で私は牢屋の中から手紙を書いていますですね。本当に苦しみを受けているですね。私たちが宣教しようとするときにはもう苦しみを受ける、もうこれも2000年のですね歴史を見たら分かる通りであります、ですね。使徒言語録に来る最初の殉教者はステパノであります、ですね。イエス・キリストを述べ伝え、神の国の福音を述べ伝え殉教していきました。パウロもコリント書を見たら分かりますけれども、本当に多くの苦しみを、鞭打たれたですね、もう何度も殺されそうになった、石で打たれたこともあるですね、臨死体験をしたのであります、ですね。しかしクリスチャンはその十字架の道を歩んでいくですね。今日私のメッセージはですね、まあいわゆる高貴な性ですね、いわゆるこうレベルの高いクリスチャンの話をしております。しかし私はですね、リッコレ先生だったでしょうか、おっしゃっておりました、一流のクリスチャンにならなければならない、教会のメッセージでも一流のメッセージをしなさいと、牧師はそれはしなければならないというですね。ですから今日のメッセージは皆さんに対するチャレンジかもしれません。しかし今日まさにフィリピ書一章に書いてあります通り、十字架を背負っていく、ただ救われて終わりではない、福音を伝えていく、世界宣教をしていくですね。神の目的のために生きる本物のクリスチャンになっていただきたいと、今日の御言葉を読みながら思わされております。まさにインドネシア宣教においても、大井誠先生が殉教され、野口かな先生は天に召されました。本当に主のために全てを捧げて生きた先生方であります。今日の御言葉が皆さんお一人一人に成就しますように、キリストのために苦しむこと、キリストを信じることだけではなく、ですね、クリスチャンになることではなく、キリストのために苦しむことを恵みとして与えられています。イエス様を共に生きるときに、イエス様を述べ伝えるときに、そこに苦しみを受けるけれども、そこにおいて、宣教に、戦いに立ち上がっていく、ですね。そのような私たちになってまいりたいと願うのであります、ですね。しかしながらですね、実際問題、苦しむことは大変だし、嫌だし、避けたいですね。しかし、マルチン・ルターが言う通り、それこそ高貴な性であるとですね。ボンヘファーの言葉で言うならば、本当に高価な恵みであるですね。高価な恵み。じゃあその、恵みと言うけれども、一体、じゃあその恵みとは一体何ですかという、話でありますけれどもですね。今日は簡単にですね、5つ、いや、そんなもあるんかと、そんなやるんかと思う、簡単にですね、5つちょっとお話をしたいと思っておりますね。十字架を担うときに生きる恵みですね。パウロは、今日の21節のところで、私にとっては生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。死ぬことは益であるですね。これはどういうことかですね。つまり、ですね、一つの恵みとしては、この十字架を担うことを通して永遠の命が与えられるんですね。イエス様のために死ぬときにあなた方には永遠の命が与えられるんですね。イエス様は言われましたですね。イエス様は十字架上で死なれましたですね。十字架においてイエス様は成し遂げられたと言われました。しかし一方では犯罪人に向かってイエス様は何と言われたでしょうかですね。今日あなたは私と共にパラダイスにいるであろうですね。天国にいるであろう。十字架を担うときに私たちには永遠の命が準備されているです、ね。死ぬことは利益であるです、ね。この世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。パウロにとってはもう天国は希望であったわけですね。もう生きていなくて もう死んでもいいですよです、ね。天国への希望、つまり永遠の命がある。十字架を担っていく人にはそのような素晴らしい恵みが、永遠の命が与えられている。イエス様は復活された後もですね、私はこの後天の父のもとに戻るであろう、父のもとに戻ると、いわゆるこの世から消え去るとは言わないわけですね。天国は準備されている。 詩篇90編においても、主あなたは良い私たちの宿るところである、人の声を帰れと仰せられるです、ね、私たち主に従う者には天国が準備されているです、ね、先ほど話しましたステパノは、まあ、最初の殉教者でありますけれどもです、ね、恐れて死んでいったのでしょうか。そうではありません。永遠の命が約束されていたからです、ね、信仰を持って殉教していきました。ステパノは聖霊満たされ天を見つめ、神の栄光と神の上に立っておられるイエスと見て、天が開いて人の子が神の上に立っておられるのが見えると言ったです、ね、もう天国が見えるです、ね、人々が石を投げつけている間、ステパノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けください、私の魂を受けてくださいです、ね、もちろん石打ちは痛かったかもしれない、人間的にはですね、肉体的には痛かったかもしれない。しかしもう天国をもう仰ぎ望んでですね、喜んで殉教へと導かれていったですね。1997年ですね、長崎西坂の丘に26世人の像がありますけれども、あそこで26人がですね、豊臣秀吉の迫害会の中で殉教していきましたですね。あの26人はですね、苦しみながら亡くなっていったのでしょうか。もちろん肉体的には苦しかったかもしれませんけれども、主を明かしながら喜んで殉教していった。もう素晴らしい場所が、パライソが準備されている。一番幼いのは12歳でしょうか、13歳でしょうか、横井真紀先生もおっしゃっておられました。ルドビゴ・イバラギですね。もう小学生の学年でありますね。小学生か中学1年生でありますけれどもですね、私はもうこれから素晴らしい場所、パライソに行くのであるとですね。キリストと共に生きる者には、主の十字架を担う者には、苦しみを恵みとして与えられて、その先にある本当に天国が与えられている。永遠の命が与えられている。今、金先生も素晴らしい場所に行かれているです、ね。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは益であるです、ね。十字架を担うときに、私たちはです、ね、本当に素晴らしい永遠の命を生きることができるのであります。ですね、十字架を担っていく、キリストのために苦しむことの恵みですね。この恵みは一体何でしょうか。2番目に、1番目は永遠のうちでありますけれども、2番目は私たちの内側がキリストの似姿へと変えられていくですね。霊の実を結んでいくですね。十字架を担うときに、もちろん主のために生きるもので、そこで受ける苦しみでありますけれども、そのことを通して私たちが作り変えられていくですね。今金曜リバイバル祈祷会では、聖書人物伝、旧約聖書を一人ずつですね、まあ、人物を選んで御言葉を取り継がせていただいております。先週はイザヤ、そして今週はエレミアでありました。その次はエゼキエルであります。旧約の三大預言者と言われますけれども、本当に神様から選ばれた素晴らしい預言者であります。しかし神から選ばれたがゆえに、本当に苦難から苦難の連続ですね。パウロもそうであります。神様が選ばれた人では本当にそれゆえのいろんな苦難を受けていくですね。しかしそのことを通して永遠の命を受け、そのことを通して私たちが作り変えられる。イザヤ、エレミア、エゼキエル自身が作り変えられていくですね。十字架を担うときに、その苦難を通して新しい人へと、神の子へと作り変えられていくですね。パウロは言いました。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、信仰によって救われ、神の栄光に預かる希望を誇りにしていま す, です、ね、神の栄光に預かる希望、そればかりでなく苦難をも誇りとしま す, です、ね、パウロは言います。苦難を誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ、ね、苦難は耐え忍ぶ忍耐でますね。しかし忍耐は連達ですね。新海薬では練られた品性ですね。自分では作り変えることのできないこの心を、神様は苦難を通して作り変えられるです、ね、ヘブライ書は言っています。苦難、苦しみ、忍耐は当座は喜ばしい、現在は喜ばしいものではないけれども、時が来ると霊の実を結ばせるのであると、素晴らしい恵みの時であるとですね。私たちは自分で自分を作り変えることはできません。イエス様に従うときに、十字架に合わせるときに、私たちはキリストの似姿へと変えられていく。バプテストのクリスチャンである小説家であったイギリスのジョン・バンヤンという方が、天と歴帝という、まあ、古書でありますけれども、まあ、名著でありますけれどもです、ね、今から300年、400年前の著書でありますけれどもです、ね、 天の歴帝というあるクリスチャンの、まあ、幻で見たですね、クリスチャンの人生を描いた小説でありますけれども、もう苦難に次ぐ苦難ですね。でその中で本当に信仰は試されて新しい人へと変えられていくですね。私たちは苦しみを通して作り変えられるですね。平凡な生活、自分の生活は変えられないですね。神様から与える試練を通してですね、変えられていく。聖書を読むとみんなそうであります。そうですね、イザヤ、エレミア、エゼキエルもそうでありますけれども、アブラハムもそうでありましょう。約束の子供が与えられると言われて25年間、もう忍耐して忍耐して忍耐して、その結果彼は本当に信仰の人を変えられていきました。それまでは疑う人でありました。神様を信じていましたけれども、どっかでですね、足りなかったんですね。しかしこの20年の時を経てですね、本物の信仰者へと変えられていった。ヤコブもそうであります。20年間のおじさんラバンのもとへの生活を通してですね、自分中心から神中心へと変えられていった。一昨日のバビロン捕囚、一昨日のですね、エレミアの言葉、またエレミア書でも取り継がせていただきましたけれども、バビロン捕囚はですね、神からの裁きでありますけれども、単なる神からの裁きではなくて、そこからその苦しみの中でイスラムの民が悔い改めるために、新しい人を作り変えられるための捕囚であった。祈りのためにするために神様はバビロン捕囚を起こしたのであります。武田先生の恩師のメーベ・フランス先生は日本の地にやってきました。宣教師でやってきたんです、ね、まさに十字架を担うためにですね、福音を伝えるためにやってきたのであります。しかしそこにおいてやっぱり宣教をするとそれこそ苦しみを受けるわけですね。戦前の話でありますけれどもですね、世界恐慌と、まあ、歴史で並んだ世界恐慌ということが起こってですね、もう献金が送ることはできない、まあ、太平洋戦争が起こって、ですね、覇権国であるアメリカと日本との間はもう敵性国となってですね、もう本当に板挟みの状態。そのような苦しみを通して自分の自我が打ち砕かれていった、新しい人へと変えられていった。私たちは十字架を担うことを通してですね、新しい人へと変えられていくですね。それがキリストに従う者の恵みではないでしょうか。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられている。十字架を担うことによって永遠の血が与えられ、そして私たちが作り変えられていくですね。3番目にですね、まあ、十字架を担うことを通して、もちろん私たちはクリスチャンであります、イエス様を信じているんですけれども、十字架の恵みがさらに自分のものとなっていくですね。苦難を通してイエス様の十字架、あ、イエス様は私のために十字架にかかってくださったんですねと、まあ、言葉では言うんですけれども、その十字架の痛み苦しみが私たちには分からない。どこまでですね、イエス様は苦しまれたのかですね。どんなにしてイエス様は私たちを救ってくださったのかですね。しかし私たちがイエス様のために苦しみを受けるときに、苦難を受けるときに、あ、イエス様の十字架はこれほど素晴らしいものであった、そこまでして私たちを救ってくださったのであると、前もお話したと思いますけれども、ディートリヒ・ボンヘファーの言葉で、十字架は経験で幸福な生活の恐ろしい終末ではない。いや、十字架ってなんかちょっとね、大変だなですね。もちろんそういう部分もありますけれども、十字架からイエス・キリストとの交わりは始まるのである。十字架を担うこととして、もうイエス様の恵み、十字架というのはどんなに素晴らしいものであるのかですね。こうして肉とこの世によって絶えず試みられつつ、キリストに従う者の生活はイエス・キリストのための新しい苦しみを苦しむ日々となる。そこで受けた傷、キリストのために受けた傷、キリスト者がこの戦いの結果身に負った傷跡は、イエスと共に十字架を追う交わりの生きた証である、生きた印である。あなた方はその同じ戦いを今あなた方戦っているのです。自分はもう刑務所入れられているけれども、あなたももしかしたらそのような状況は来るかもしれない。しかしそれは恵みである。それは何の恵みであるのか、もうイエス様がこの十字架がですね、もう本当に迫ってくるんですね。ですからパウロはですね、本当に福音を伝えることを恵みとしてですね、苦しむことを恵みとして与える、いろんなところで言っていますね。もっとも私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。もうイエス様を信じたら、もうイエス様の喜び満たされて福音を告げ知らせるにはおれないですね。もちろんそこで苦しみを受けるけれどもですね、 パウロは言います。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。福音に共に預かるものですね。私たちが福音宣教をすることを通して、その十字架の恵みは私のものとなる、私たちのものとなるですね。十字架の恵みがその苦難を受けることを通して、あ、イエス様の十字架はどんなに素晴らしいものであったかですね、身に迫ってくるですね。まあ、特典の前にですね、まあ、断食をしながらチラシ配りをですね、本当にわずかな犠牲でありますけれども、私はその断食をしながらチラシ配りをするときにですね、もう本当にもう肉体はきついんですけれども、そこで、あ、本当にイエス様はこんなに苦しんで私をあがなってくださったんだということを、本当にある意味その時は一番のですね、恵みの時であります。先ほどお話しました、韓国から短期選挙チームが今年もですね、もうすでに予約がですね、次から次と来ている状況でありますね。前もお話しましたけれども、短期選挙をする方が恵まれるんですね。犠牲を払うわけですね。そこにおいてはもう旅費も全部彼らがですね、宿泊費も全部彼らが払うですね。お金がかかるわけですね。物理的な犠牲がかかるですね。で、結局彼らがそこにおいて苦しみを受けることを、十字架を担うことを通して、短期選挙でもちろん私たちは恵みを受けるわけですけれども、彼ら自身が恵みを受けていくですね。神様から与えられた使命に生きるときに、十字架を担うときに、真の恵みが私たちに注がれるのであります。苦しむことも恵みとして与えられているんですね。十字架を担うときに永遠の命、天国の命が与えられるんです、ね、そして私たちが作り変えられる。何よりも十字架の恵みが本当に私たちに迫ってくる。本当にもう恵みしかありませんね。キリストを信じることだけが、キリストのため苦しむことも恵みとして与えられる。4番目は何でしょうか、恵み。それはその十字架を担うことを通して、結果としてですね、まあ、当たり前ですけど、もう福音が述べ伝えられる。自分だけではなく多くの人々が永遠の後に預かることができる、喜び満たされるということであります。これは神の喜びであり、それが私たちの喜びとなっていくですね。本物のクリスチャンはそれを喜びとしていくのであります。しかしそこにおいては、それこそ多くの苦難を与えられる、経験しなければならないですね。日本に最初に福音を伝えたのはフランシスコ・ザビエル、1549年でしたかね。異語よく広まるキリスト教ですね。鹿児島に最初に上陸したわけですけれども、本当にカトリックの働きを通して日本に、アジアに、イエズス会の働きを通して福音を述べ伝えられたのでありますね。しかしもうそれは本当に困難の連続でありました。私たちに福音を伝えるためにですね。しかしその働きを通して豊かな実が実っていったんですね。フランシスコ・ザビエルはアジアで、日本でですね、宣教師が必要であるですね、母国のですね、ですね、イエズス会に手紙を送るわけですね。宣教師を送ってください。そこでザビエルは言うわけですね。生半可な宣教師は送るな。本物の宣教師を送れ。苦難に耐える一流の宣教師を送りなさいですね。中途半端な宣教師を送っても日本では到底できないですね。それぐらいの覚悟を持った、まさに殉教的覚悟を持った、実際に殉教がですね、起こっていくわけですけれどもですね、そのような働きによって福音が伝えられた。そのような働きによって豊かな実が実っていった。あふれる恵みが世界に流れていったということですね。日本同盟キリスト教団、私の教会バプテストはまた別の教団が日本にありますけれども、その大分恵み教会の牧師しておられた、うちの教会にも特典に来られた岡山先生ですね、先生がですね、 CCC のですね、短期選挙の働きの中でですね、打ち合わせ、アン・キョンダル先生ですね、あの韓国釜山から日本にですね、宣教師、短期選挙を派遣するその働きの中 です、ね、私もその CCC の夏の働きの打ち合わせの中 で、ですね、参加しておりました。岡山先生もおっしゃられました、アン先生ですね、韓国からたくさんの宣教チームがやってくる、もうそれは本当に素晴らしい、本当に感謝なことですね。でも本物の宣教師を送ってくれ、近いから適当な宣教師を送らないでください。日本は本当に宣教師の墓場と言われている、それほどもう困難な地である。もちろん本当に来てくださることはもうありがたいけれども、本当に日本で宣教することも本当に十字架を担っていくことである。ただ近いから来るということではないです、ね、 十字架を担うことを通して人々に福音を述べ伝える、もうこれは本当に私たちクリスチャンにとっての恵みではないでしょうか。それは1549年のカトリックから始まり、カトリックだけではありません、プロテスタントにおいても多くの殉教の血が流され、犠牲の歴史が流されていきました。そのような苦難を通して福音が述べ伝えられる。これまでネパールに3回行きました。そして今年、ですね、春にケニアに行きました。もうどれも本当にわずか1週間の滞在ですよね。短い滞在ですけれども、しかしやっぱり本当にそのほんの一部ですけれども、宣教師先生の一部を経験いたしましたですね。別にですね、宣教でありますから、どっか一流のホテルに泊まるわけではありません。もういわゆる観光客が行くところに行くわけではありません。もう僻地のですね、しかもですね、もうその人たちと一緒にですね、民家に泊まって同じものを食べるわけで、ホテルの食べ物を食べるわけではありません。3回ネパールに行きましたですね。もう最初からですね、もう現地の人のですね、乗る長距離バスに乗ったらですね、いきなりもうフロントバスのですね、もう窓がないですね。おお、なんだ、えらい寒いなと思ったら、ブワーッと風がですねやってくる。しかも席がですね空いてなくて、もう一番前のですね、もうフロントガスが空いてるその席の前でですね、一発でもう風を引きました。うわ、風を引いて、うわ寒いなと言いながらですね、もう8時間9時間夜中走り通して、そして現地に着いてですね、伝道師の家に泊まりましたですね。伝道師の家にもう真夜中ですけどもですね、カレー食べてくれと、こんな時間にカレーですか、2時3時頃ですね。でも ありがとうございますと言ってですね、ジャナクさんと2人で、カレーを食べてですね、そして、じゃあこちら寝室になりますとですね、寝室に行って、ですね、じゃあ寝ろうかなと思ったらですね、なんかちょっとザラザラしておりました。もう電気はないですからね、ザラザラ、一体何だろうなと思ってですね、スマホでちょっと電気をつけたらですね、ベッドの上に虫がブワーッとですね、もう小さい虫がおっとっと、これは何だろうなと思ったらですね、窓がないですね、窓枠はあるんですけれども、いわゆるですね、ガラスはない、もう虫はもう入り放題ですからですね、もうおっとっとと思います。こうですね、いろんな、もう挙げたらきりがありません。もう3回の伝道旅行でもですね、もう死んでしまうようなこともですね、ありました。ケニアに行ってもそうでありますね。車が何度も壊れてですね、最後前日、帰る前日でありますけれども、サファリパークに行ってですね、もう砂漠のもうだだっ広いですね、真ん中で車が壊れて止まってしまったんですね。電話も通じない、もう炎天下の中ですね、このもう水がなかったらもう死んでしまうという状況ですね。もう水もギリギリの状況の中で、これ大丈夫な、明日帰らないかんのにと思いながらですね、飛行機乗れるかなと思いながら、もう電話つながらないから、もう必死でこうもう直そうとするけど、もう治りようがないですね。このまま死んでしまうのかなと思ったらですね、そこはもう無名のサファリパーク、安いですね、サファリパークでありましたけれども、ライオンさんのいないですね、安全なサファリパークでありましたけれども、もう本当にだだっ広いです、もう 何万ヘクタールというところでありましたけれども、たまたまですねトラックが1台通ってきたからですね、1時間ぐらいしてですね、その間に救援要請して、最初に私と川端真理子宣教師と朝夫ちゃんだけですね、その端っこの方にですね、その場所に行きました。でもなかなかアンドリューたちも帰ってこないしですね、これどうなるんだろうとかですね、本当にいろんな苦しみを受けていくですね。しかしその苦しみを通して全世界に福音が述べ伝えられていくですね。キリストのために苦しむことを恵みとして与えられている、私たちが作り変えられる永遠の道が与えられる、それも恵みでありますし、全世界に福音が述べ伝えられる、それも恵みでありますですね。最後に最後の5番目の恵みは一体何でしょうかですね。それはですね、福音宣教を通してその命が私たちのみならず私たちの家族にも流れていく、イエス様を信じイエス様に従っていくとき、十字架を担っていくときに、その恵みが家族にも流れていくですね。これも私は恵みだと思います。イエスは言われた、はっきり言っておく、私のためまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けるであろうですね。ここではっきりとイエス様のためにですね、私のためまた福音のためにですね、それはこの世で迫害も受けるけれども、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受ける。本当に皆さんの家族においても100倍の祝福を受けますよとですね。聖書ははっきりと約束してくださっています。この恵みを私たちは受け取る。イエス様に従っていくことを通して受け取るものとなってまいりたい。 パウロは、まあ、結婚していたかは分かりませんけれども、例の子供たちは本当にたくさんいました。手紙をもう最後読んだら分かりますね。もうとにかくもう挨拶ですね。まあ、フィリピ書はあんまないですけどね。もう他の手紙を読んだらですね、もう誰々によろしく、誰々によろしく、誰々によろしく、もう100人以上書いてるんじゃないでしょうか。もう例のまぶたちが、もう友達がですね、あふれるほど満たされているんですね。それは主への献身ゆえ、イエス様に従ってきたからこその恵みであります。先日の秋の特伝の講師でありました横井真由紀先生、まさにもう主への献身への生涯でありましたですね。先生から本をいただきましたですね。先生はもう一言もですね、ほとんど多分講談からおっしゃれなかったと思います。もう謙遜なお方ですからですね。私は横井真由紀先生のその自伝を読んだんですけども、2回神殿建築をしているわけですね。もう開拓時に最初神殿建築をして、そしてもう1回ですね、それは今から10年前2015年、もう直近でやりますね。本当にもう莫大な献金が必要であった。そのため全てを捧げたんですね。しかし一言も先生はおっしゃられませんでしたね。本当にイエス様のために全てを捧げて献身の生活がありますね。しかしその結果、長男が献身し、次男も献身し、長男と次男一緒に、まあ、一緒に牧師として働いております。先生ご夫妻には6人のお子さんがいますけれどもですね、長男次男牧師でありますけれども、他の4人もですね、教会でワーシップリーダーをしたりですね、6人全員ですね、その同じポートランドの教会で使えておられるですね。本当に主のために生きるときに、まさに恵みとして与えるこのような素晴らしい恵みがあるのか、家族にも祝福を与えられるのか。数年前に特典に来られた山川明美先生、女性の牧師先生、覚えていらっしゃるでしょうかですね。特典でメッセージをしてくださいましたけれどもですね、山川明美先生はもともとですね、一信徒としてクリスチャンとしてですね、教会に仕えておられましたですね。で、まあ、40でしょう、50でしょうか、中年になってですね、献身されたわけであります。決して最初からいわゆる牧師とかそういうことではありません。一信徒として忠実に仕えておられたんですね。しかしその献身を通してですね、3人のお子さん方が全員献身しましたですね。長男次男2人とも牧師になり、娘さんは宣教師夫人として、宣教師としてインドに宣教、もうまさに子供も命を捧げるですね、主のために生きていく、そのような豊かな実が実っていったですね。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられていくですね。私たちが作り変えられ、世界が救われ、そして私たちの家族にもその恵みが及んでいく。野口かな先生も主のために生きられました。10年間牧師人として生きられ、10年間宣教師として歩まれました。計21年間、この献身の歩みはですね、きっとこれからまさに御言葉の通り30倍、60倍、100倍の実が野口家においても、また教会においても結ぶことを信じるものであります。かな先生は今はですね、今日のフィリピ書1章23節にあります通り、この世を去ってキリストと共にいたいと熱望しております。今は本当に天国で主と行こっておられます。私たちも神の国を目指しながら、まさに最も高貴な生を生きるですね、ルターの言葉によれば、ルターの高貴な生を生きる、そのようなクリスチャンになるように生きてまいりたいと思います。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。主と共に生きるとき、主のために戦うときに永遠の道が与えられ、私たちが作り変えられ、十字架の本当の恵みを知ることができる。またその働きを通して福音が述べ伝えられ、私と家族に100倍の祝福が与えられる。来月はクリスマス。クリスマスは恵みでありますね。イエス様が来てくださったときであります。しかしそれはイエス様が出てきてくださったときですね。私たちも出ていくクリスマスになることができますように。クリスマス世界伝道献金も、今年も献金の戦いがあります。出ていくことも戦いですけれども、もちろん祈りと捧げる毎月皆さんが本当に犠牲を持って捧げてくださる、それも戦いでありますけれども、しかしそのことで主は祝福してくださる。主が最も願っておられる宣教に励むことができたい、励むものとなってまいりましょう。今年の春に私が体験した捧げる恵みを皆さんにもぜひ味わっていただきたい。与えなさい、そうすれば与えられる。主のために生きる、主のために苦しむことはどれほど恵みであるのか、皆さんお一人一人も体験されることを切にお祈りいたします。キリストのために生きることも、キリストのために苦しむことも、キリストのために死ぬことも益である。 高貴な生を生きられる皆様になれますように心からお祈りいたします。一言お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日はフィリピ書一章を通して高貴な生を生きると題して御言葉を取り継がせていただきました。本当に愚かなもの、弱いものの本当に言葉で足りないところも多かったかと思います。どうか聖霊様が私たちに真理を悟らしめてくださいますように、どうか主と共に生きる、主のために生きるものとなることができますように、パウロと同じ戦いをあなた方は戦っているんです。どうかどうかその戦いを戦い抜き、いよいよ主から与えられる祝福に生きるものとなっていくことができますように、私たちの家族にどうかどうか主からの祝福を受けるものとなることができますようにお願いいたします。今日の御言葉は私たちの家族にこの教会に従事することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。